ます。よーい、スタート。
はい。ガンダムクイズ、後半です。
ダブルゼータの1話ですよ。
アニメじゃない。
はい。ガンダムクイズ、なんか、プレリュード
ダブルゼータ第1話。
なんかこれからダブルガンダムの歴史を振り返ろうみたいな感じで。そう、
あの G ガンダムの時もあったんですけど、紹介番組が。
なんか多分、僕が。1
話間に合わなかった。
いや、一話間に合わなかったのかなって思ったんだけど、うん、B パートぐらいから全然柔道が喋って新作カット全然出てくるんですよ。
なんかブライトが話し出すよね。なんかあのメイルストロー作戦の後、結局エウゴの指導者である神あのクワトロは戻らなかったみたいな。
なんか
でどっかコロニーにね行くんでね。
そうで、プレなんとかで多分子供向け番組に切り替えていこうとしてるんだろうなっていうのが
ぐっと対象年齢が下がる、
すごい伺えて、うん、でまあその回は早送りしたんですけど。
様子のおかしい人はあんま出てきませんよってことですよね。
一応今までのガンダムを振り返ろうみたいな感じで、
そうそうそう、アムロとかも出てきたりとかので、2話から始まるんですけど、まずアニメじゃないなんですけど、
これタイトル
曲が出てくるんですけど、
ね、秋元康作詞、
秋元康なんだ。
そうです。
多分、は
い、あのね、オープニングテーマがアニメじゃないっていう歌詞から始まるんだよね。
そうです。で、そうそうそう、なんかよくよく聞くとこれ、はい、多分ダブル出た、あの無料配信とか出てるの Hulu ぐらいしか今ないのかな、
は
あ
は
あ、あとガンダムチャンネルとか、はあ、バンダイチャンネル、
バンダイチャンネルね、は
いはい、アニメじゃないの最初の入りのフェードインの入れ方がすげえ雑だから、アニメじゃないってなって
頭が切れちゃってる
じゃん。そう、完全にあが若干弱いの、アニメじゃないってなってる。
雑に最後やっちゃったな。
雑編集、
いや本当のことさって言われても、ニメってなんだよって2回言うからいいのかなって思っちゃったの。
アニメじゃない、はい、
でも始まって、うん、でもコミカルな感じになって
から、そうだよ、ね、
シャングリラに入って
て、いきなりですよ、いきなりなんか趣が変わって、
そうそうそう、
なんかハマーンの部下バカばっかりなんですよ。
ハマーンの部下もバカばっかだし、
マシュマーセロとかひどかった
もん。マシュマーはもう本当におバカ、
うん、アホキャラだったもんね。
キザキャラのバカマシュマーと、インランクソビッチの、頭がおかしいキャラスーンと、
キャラスーンの酒焼けっぽい声やばい。
スナック感あるよね。
私に任せねーみたいなやつでしょ。
もう、僕の中で実写だったら鈴木紗理奈さんなんだよ。完全に。なんか鈴木紗理奈さんだなって思っちゃったから。
グラビアもやってるから。
わかる。
でも、はい、あの、マシュマーはおバカだから、もう、上地くんっていうことに決まってるんです
。上地くん。
が鶴野さん。
それでやっぱスッて入っていけんの
よ。いけないです。
いけないよ、ね。
いけないけども、まあ一応、そういうもんだって思っておけば、いいんですけど、ただ1話でまさか三枝が死ぬとは思ってなかったんで。
あれ死んだんだっけ？
そんなのあったんだ。
三枝が、
致命傷じゃない、死んで
る。矢山に撃たれて死にます。いや、死ぬっていう描写はないんですけど、もう次の回から三枝はいなくて、で、
三枝ってあの、あれでしょ？
劇場版ゼータで最後あの、カミユとファーのアフレコしてたやつです。
だから三枝がそこの役
を
やったのかなと思った。
どういうこと？
その、ダブルゼータで死んじゃうから、
うう
え劇場版のゼータでは最後ちょっと三枝にやらしてやろうかなって
。劇場版ゼータの後ダブルゼータにもう続かないでしょ。
だから三枝のストーリーにしてやろうかなって思って、最後三枝
にしてやろう。本当に
そうで、ヤザンに撃たれて死んじゃうんですよ、うん、おそらく。
あれね、ゼータガンダム強奪するのにヤザンっていうなんかあの、
ハンブラビのパイロットが来たんですよね。
あの、おかしいやついるけど、こいつがなんかゼータに恨みあるっぽいから、そいつに協力させてゼータを奪おうぜみたいな話でしょ。
そう、最初。
その代わり、人を殺さないって約束するかみたいな話で。
そうそうそうそう。
ね、そうだよね。
だけど、まあ、ヤザンはすぐに人殺しちゃうみたいな話なんですよ。でもそんな人殺さないっていう約束をしてるけれども、うんうん、まあ、すごい見てて気づいたのが、うん、コミカルに描いてるから、うん、こう、人が死ぬっていう描写がほとんどないんです。
うん、
だから、柔道ガンガン、今もうダブルデータ僕の10話ぐらいなんですけど、乗ってて、人切り刻んで、はははざまねえぜでも、これ絶対爆発してるから、ガダシーのパイロットは死んでるんですよ。
死んでるよね。
えって思って。
うん、その、リアリティラインが怪しくなってきて
る。そうですね。でもなんか20話ぐらいになるとリアリティラインに戻ってくるんでしょ、あれって。
なんかそういう、
途中から気がする。
なんか最後の方はすげえ盛り上がった記憶あるけど、
グレミーがね、
そう、最初の方はやっぱ小学生ながらにもきつかったね。
うん、
は
じめ、だから俺はちょうどよかったんですよ。最初に見たのがダブルゼータだったんで。
ああ、そう
か。ああ、分かりやす
かった。多分、あの、本当に3、4歳ぐらいの時かな。だから、多分、ちゃんと見ても分かんないし。
夏休みの、小5か小6の時に、
うん。小学校の時かな。再放送でもやって
た。6月から8月ぐらいまで、うん、ほぼ毎日、うん、ゼータとダブルゼータが、つながりで再放送したの。
あ、僕らでいうタッチみたいなもんだ。
そうそう、
タッチね。
ウォーリーを探せとタッチが
出てき
た。そう、TV でウォーリーを探せ
とタッチが出てきた。タッチ役だったかな、タッチ役かなんかでやってたのよ。それをずっと見てて、なんかやっぱすごくダブルゼータ最初の方を、なんかゼータであんだけいろいろあったのに、
なんか同じ安点から
なんか、なかったことにして進むことにすごい違和感
はあり、だからあとは、あの多分これ子供が見たら怖いと思うのは、
ほう、
あの2話のダブルゼータ、最初プレリューなんとかダブルゼータだから、はいはい、実2話が1話なんですけど、
は
い、そこの時に呪道が、
はいはい、
あのアーガマに潜入をして、
うん、
なんかファがカミーを病院に連れてこうって言ってるところがあって、あ、なんか人が乗ってんのかってめくるんですよ、うん、そうすると目ガンビライてニコって笑ってるカミーと目が、
怖い怖い、
それは
ガンビアギのやべえや
つ、崩壊した。
それはホラーじゃんって思って、どっちに寄せたいのかがわからない。
なんか主人公同士があそこで会うみたいな演出だった、確か。
多分そう、共鳴させてニュータイプみたいな。
っていうことをさせたかったんだけど、怖かったよね。
怖い。
怖い。
真っ暗の中で、パッてめくったら、どこガンビアギだとかニコって笑ってんす
よ。怖え。
ドラマチックにできるはずなんだけど、なんかそうじゃなかった記憶がある。
ある意味ドラマチックなんだけど、ちょっと衝撃的すぎて。
それで、まあ、はい、なんか、結構コミカルに描かれているのに抵抗、小学生、初めて見たのがダブルゼータ。
俺最初のガンダムはダブルゼータ。
だったら入りやすいかもしれない。
うん。
うん、で、僕は高校の時に友達が、VHS を、借りてきてそれをダビングしてバラまくっていう、あの、テープで
ね、はいはい、
それで、ゼータガンダムを借りて、そのままそいつがダブルゼータもあるよって言うから、うん、あ、見せてよって言って、見て、あ、こんななんだダブルゼータと思いながら、うん、なんとなく見てって、うん、でも流れで見れたっていうのはあるんですけど、
はいはい、
今改めて見ると、うん、もう柔道を含めたガキたちが本当にムカつく、お前らはアーガマで働くことになったんだったら、はい、ちゃんとやれと何盗んで逃げようとしてんだ、あともうシンタとクムは射殺してる俺だってあいつらがすぐ本当に余計なことをするから、だからクムなんか最後ファーって呼び捨てなかったのファー姉ちゃんって言ってたもん。
クムは女の子？
女の子。
あ、
いやひどいよ。
そう、秩序がなくなってたよね。そう、あの軍艦なのに。
そう、だからちゃんとブライトさんも契約書を出して買わさないとダメだよ。
人に一人とね、ちゃんと。
だってもうこれも会社だから。来た、ね、あのエウゴっていう組織だから
さ。そうだよね、そもそもね。
そう、だからちゃんとこうしたらこうだよっていう懲罰とかもあるよと。最悪宇宙に捨てるよっていう契約を結ばないと
ダメだ、ダメだね。芸能事務所的な感じなんでしょ。そう、所属タレントみたいな感じの、そのやっぱり一人一人は個人事業主 でうちの商品ではあるけど、
そう、あ、そういうこと、
社員じゃないみたいな。
いや、あいつら源泉なんか払わないよ。
ちなみに契約の仕方は働いたら飯がもらえるっていう、
そういう雑な契約だったけど、ね、
契約だったらちゃんと結ぶべきだったと思う、
うん、
あの人がいないから忙しいからっていうのにないがしろにしすぎ、そこはちゃんと経理がやるべき。エウゴの
経理いねえからな、トーレスとかでしょ。
いや、ハサン先生とか暇してたからやらせろよ。
ハサン先生はロザミーにセクハラする人だよ。
そう、それはすごい思った。組織なんだからちゃんとすべきだと、
ね、アストナージとかね、
言うから、いろんなのがあるからさ、
うん、
ちゃんとそれはしないと。
だってやっぱ、だってちゃんとした軍人って、だってブライト、アストナージ、
トーレス、
トーレス3人しかいねえじゃん。
あとまあ三枝のところにもう一人何人かいるんで、
だけあその辺か。
そう、だからもう機体もパイロットもいないんですよ。だって残ってるパイロットファしかいないから、ファにゼータガンダムで出させろって普通に言うんですよ。民間人、
むちゃくちゃ忘れちゃったやつを民間人だってことを。
で、ファが10話で、うん、もうトーレスが目立つ、トーレスが目立つで出るんですよ。
もうやべえよ。
7話ぐらいに、7話ぐらいで、
でやべえよ、
トーレス目立つで出ろってブライトガンダムに言われて、え、俺ですかって、お前が出ろって。
ヤマトキャッチャーみたいなもん。
そうそうそう。銀次キャッチャーみたいな感じ。キャッチャー銀次みたいな感じになっちゃう。
もうキャッチャー誰もいねえから、あの、木村拓哉
が。そうそうそう。そういう。そういう感じになって、トーレスが出てメタスぶっ壊れちゃって、はい、でもそのままメタスがぶっ壊れたままだけども、うん、ファーが出撃をしていく自分、
うんうん。
でもファーは、シャングリラに帰りたがっているのよ。カミーユがいるから、みたいなことを、若いルールカとエルビアンのになんか、おつぼねババアみたいなこと言われながら、ネチネチ言われてるのが、もうほんと、クソガキども
って思う。かわいそうなの。3つぐらいしか変わんないのにすげえ
よ、
つぼ
ね。あげく、クムはファー呼ばわりしてるわけで。
上から。
そう。
マウント取りに。
で、それで、なんか、で、メタズが最後になって、ファーがそのまま流されちゃうんですよ、シャングリラに。
はいはい。
で、ファーがって言うんですけど、はいはい、ブライト館長もう、ファーはそのままシャングリラに、とりあえず誰か保護してくれるから、放っておけっつって。放
置すげえ
冷てえ。今まで頑張ってくれたのに。
そうそうそう。ね、退職金もない。
退職金もなく。
で、ファは、
軍属じゃないけどね。
ファは、その、パイロットスーツ着たまま、無一文で、ほっぽり出されて、
おい、
出 電波少年よりひどいよ。
すごいね、ウルトラクイズの、本当だね、ウルトラクイズの罰ゲーム級だよね。
そう。電波少年
よりひどい。このままの軌道に乗っていけば、きっとシャングリラに着くから拾ってもらえるって言われてる。
すごい、ね。
それでドロップアウトだよ。
それで出てこなくなっちゃうんだっけ。
そう、さよなら
パーっていうタイトル。第10話。
そう。うん。タイトルはまあいいとしても、扱いよ。ちゃんと。
実際まあそれで助けてもらってるっぽいんだよ、
ね。そう、最後髪見ると、うがががって走り回ってるから。
そう。
すげえ適当だ
ね。最後ね。最終話ね。
そう。うん、そんいや、ひどい話ですよ。
ひどい話だよ。
そう。かわい
そう。かわいそうですよね。
その辺が10話。
その辺、その辺が10話、さよならファン。さよならファン。今もう。
あれ、なんか、マシュマーがネイルアーガまで選択してるところをなんとなく覚えてるんだけど、その話じゃなかった。
今は、マシュマーは、違う、キャラじゃないそれ。
キャラだ。
キャラだ。
キャラが一回そっちに来たりとかするはず。捕虜になる、ね、になるはず。うん。で、まあ、マシュマンはもういなくなっちゃったから、オープニングからもマシュマン消えましたし、うん、最後立ってるんですけど、
でかすぎるんだよ、あの最後のマシュマン。
あと、あの、マシュマンが、うん、多分、うん、ハマーン様との思い出みたいな形の妄想ハマーン様が出てくる。あの、ハマーン様はこうおっしゃってたっていうのが、明らかに多分妄想みたいなバラの下に置かれた感じなんですけど、だんだんハマーン様の、が薄着になっていくっていうのが面白い。
エロい。
エロ路線なんだ
ね。でも髪型あれだから、なんかもうおかしなことになってる。
今第何話まで見たの？
今13話かな。
あ、13話はどの辺？
まだワンクールですからね。
ダブルゼータはもう出てきてるんです。
あ、もうで、あ、そうか。
意外と早い。
結構早めに出てくるんだよね、確か。
で、リーナ、ジュドーの妹が、グレミがルール化だと思ったらリーナをさらってっちゃったっていうところで、
間違えすぎ
る。そんな間違えだったんだ。
で、ジュドーがもうシスコンで、うん、もう取り返しに行くみたいなことを言っているっていうところで、うん、多分次から、サラサとラサラが出てくる謎の、ククルスドワン枠です。
ククルスドワン枠、ね、サラサとラサラ、月のやつ？
ムーンだっけ？
なんか、ムーンだ。多分そこで、
サラサとラサラ結構まだ後じゃない？
2回出てくるんだよ、
う
ん。
あ、2回出てくるのか。
2回出てくる。
1回目で多分ここで多分モンドがまともになる。
モンドがね。
そう、
モンドがまともになるの結構後だよ。
じゃでももういいの以外みんな頭おかしいから。
いいのだけだよ、まともなの。
そう、いいのがもういいやつすぎて、だからいいのって言うんだって思いながら。
いいの。
いいの。あとなんかその、
はい、
あのガザの嵐っていう会があって、
ガザの嵐、
ガザの嵐隊っていうのがいるんです
よ。あるね。
そんな
あ
で、
もうすげえ死刑キャラ感が半端ないけど、
ガザの嵐隊なぜか、
ガザ D かな
んか、
ガザマンの、
空中で、あの、煙でバラの模様を描くっていう。で、ハマ
の。何そのブルーインパルスっぽいやつ。
で、そのパイロットが立木文彦さんがやってたって人なんですけど、俺その声で気づいて、立木さんだと思って。
あの、若き人のね。
名前がおむつみたいなんですよ。パンパっていうね。
パンパー
すよ。重すやんって思って。まあ、すぐやられちゃうんですけど、結局。
ガザガザしたい。
はい。騎士道精神で1対1で臨むから。
はい。
そうするとガンダムチームが2対1とかにすぐしちゃうから。
ああ。
必要だっつって。
すぐね。
そうそうそう。
弾数だけはあるからね。無理スーツの。
そんな感じですよ。
じゃあ13話まで見たと。
はい。これまた見終わった頃に。
そうね。見終わった頃にちゃんと一度ダブルゼータ拾わないと。
で、次その後逆者行って。
長えな。
もうなんか全部行こうかなと思って。
ダブルゼータ行って逆者行って、
F91 行って、ユニコーンは行かないで、V ガン行きます。
V ガンは行きたいん
です。00083は
行かないかな。やっぱね、これ思ったんですけど、ユニコーン見ろとかっていう。
ユニコーンもいいよ、面白かったよ。
違う、もう僕ね、多分ね、セリフ回しが富野じゃないから嫌なんですよ。
あー、でも絵面はやっぱ
絵面はまあユニコーンもいいんですけど。やっぱりユニコーンガンダムは伊達じゃないって言っちゃったところで僕ちょっと笑っちゃったんで、
あーちょっとなえるね、
はい、まあでもあれはもうあれは約束よ、
そうですよね、まあね、言いたくなるつもり
も、うん、お前じゃないっていうのはね、
あーまあね、そうですね、
バナージにはまだ早いところはあったけど、
結局あれフルフロンタルは何なんですか、
シャーあれはシャーっぽい何か
クローンでしょ、え、違うの？
ペッパーみたいなもんですか？
そう、ペッパー君みたいな。
あ、シャアの格好したペッパーみたいな感じですか？
そう。シャアのコスプレさせてるペッパ
ーすごいね、ミネバ影武者だったりやることが。
それ今思うと F91 はちゃんと見といた方がいいんだよね。
F91 はビル・ギットさんがバグにやられるところがピーク
ギャーギャーギャーって。ね、F91 って結構話の起点になってるよね。
そう、ね、
この後。
結構重い話ですよ。
重い。いいけど、なんかこの後の最近の話が F91 以降とかさ、F91 あたりの話。
F91 以降もあるんですっけ
?F91 の後が V ガン。
うん。
だ
いぶ。あれ続いてるんだっけ話。
V ガンで宇宙的は一応終わり。
ガンダムナラティブとかもあの辺じゃなかった？
ナラティブは多分ユニコーンの後で F91 の前。
前だ。だから F91 見とかないとダメなんだよ。
ナラティブも見ましたよ。
見たの？俺まだ見てないわ。
あれも、なんあれもだから要はもうゼータガンダムの最後ですよ。
あ、
結局精神共鳴物語で。ニュータイプがもうなんかそういうものっていう扱いになってるんだろうなとは。
ハッピーサイエンスなのやっぱり。
そうそうそう。結局そうよ。
結果ハッピーサイエンス行き着くところは。
劉邦ちゃんの
手の劉邦ちゃんの。
あれ
あれあれあれあれ。父の愛って言ってこの前も聞いてた天使のモーニングコール。
天使のモーニングコールね。
あれ更新されないともうドキドキするもんね。
なんでし。
え、あれ週1回更新して聞くのがものすごくこう心が落ち着く。
あ、
まあ、そんな感じでガンダムはだから、まあ、V ランまで行ったら、
うん、
もう今度は逆にもガンダムシードとか行きますよ。
逆にね、逆にね、シードまで行っちゃう。
ガンダムシード、ガンダムシードディスティニー、あ、まあ、X もウィングも行こうかと思ってます。あ、 G は行かないです。
G 行かないのか。
G は違うじゃん。
世界線が違うじゃん。
そう。
そうだけども。
G の魅力は何なの？
G の魅力は。
ネーデルガンダム？
ネーデル台風。
G はだって、シュタインズゲートに行き着かないよ、どんなにやっても。
あのゲートはね、多分開かないと思うよ。
あのガンダムの世界は多分宇宙世紀じゃない
です
ね。ルーム世紀起こってないよね。
う
ん、あれは何？でも最終的にあれが全部黒歴史っていうことでまとめられちゃうんでしょ。
あ、便利な言葉だね。便利なことはない。黒歴史とは。
ターンエイガンダムになってくると、もはやもう、なんか、ね。
そう。おおって感じになるけど。
おおっていうか、あれなんかもう数千年後みたいな話
です。おおって感じになるけど。
数千年後。
みたいなことね。
G ガンダムはなかったことになってるよね。
G ガンダムって何なんだろう、そう考えると。
不思議だよね。
でも一番好きだったよ、子供の頃は。
また、新曲好きそうだよね。
うん、うん、好きだと思う、うん。多分今見たら面白いんだと思う。うん、
今見たら
面白い。だって毎週再放送してるのちゃんと録画して見てる
からね。あー、MX ね。
MX の。あ、すげえ面白いなと思って。
ウィングやった後に今 G やってんだよ。
ウィングやった後に G やってるから、次 V ガンに行くのかどうなのか。
X じゃない？あ、戻ってってんのか。
なんか戻ってってる、なぜか。
V ガンは本当に面白いですからね。
V ガンはね。
V ガンは、V ガンちゃんと見てもらえ
る。裸のお姉さんたちだー！ブシュー！ 48 はね、追い上げたくてんで撃ったよね。
なんか水着のね、
うん。水着のお姉さんたちがバズーカ持って攻めて
くる。まだ撃つとあの13歳だから。
で、ビームサイベルの粒子で、あーって死んでくる。
ブシュー
っていうところと、あとバイク隊ですよ。
あの、バイク戦艦ね。
バイク戦艦。
はいはいはい。うん、はいろいろあるけど、これお母さんですとかもあるし。そうそう
そう、これお母さんです。生首。
知らしちゃいね。
いうところ
。知らも全員死んじゃうし、
ね。
私だけになっちまったよっつってね。あの、フラニーさんがね。
フラニーさん。コニーさんだよ。
コニー・フランシス。
あ、コニーさんだよね、最後。
コニーさん。
カテジナにやられる。
フランチェスカ・オハラか。フラニーさんコニーさんです。どうでもいいです。
まあいいや、ちょっと頑張ったのよ。は
い、いろいろあるんだよ、もうガンダムの話。
まあ、全然映画の話もできます、
ね。全然ついて、え、映画の話なんかあんの？
いや、違う、僕全然映画見ないんですけども。でも、なんかこういうの見てて、僕もおすすめの映画ぐらい、一本ぐらい紹介しようかな、
う
ん、
ね。昔でもいっぱい見てたもん、ね。
昔、大学時代一緒に見てて、ゼータガンダムの劇場版を一緒に見に行って、違う席に作ってる
やつ。一緒に見に行ったんじゃなくて、行ったらたまたまいたんだよ。トイレで会って。
じゃあ、それは、違う、真下さんの映画の時です。
ああ、そっか。
ゼータガンダムの時は一緒に映画館まで行った。
真下さんのやつって、あの、交渉人真下正義ね。
交渉人真下正義。
驚きのスピンオフ、はい、
あ、面白くなかったですよね。
そうそうそう、僕一本だけ好きな映画があって、
う
ん、DVD も持ってるんですけど、うん、あの映画トゥルーマンショ
ー。あー、
ジムキャリーね。
トゥルーマンショーマジで面白いから、
はいはいはい、
あれね、面白かった記憶があるんだけどさ、うん、ちゃんと見直してないね。ちょっと見直そう見直そうと思ってて、
一回小学生の頃に友達がすごい見たいって言って見に行ったんですよ、はいはいはい、そしたらすごい面白かったなって言って、うん、なんか駅とかに突然その昔の名作みたいなので DVD って売ったりしますね、うんうん、そこにあったから買っちゃって見直したんですけど、
トゥルーマンショー面白かったイメージある。
あれは面白い、
ね、も誰も語らないから。
日常生活をずっとあのテレビ中継されてる人の
話。そう、生まれた時からドッキリっていう、
そう、
とんでもない話だな
と。そういうのがエド・ハリスがディレクターでいるんだよね。キム・イント
そこがエド・ハリス。
なんか
あ、ひでえ映画だなと思ったもん。
すごい、
あれは、うん、それを見てから僕のそうなんじゃないかってちょっと思ったりとかもして、
そういう仕掛けだもんね。そうそう、映画自体が
そう、頭か冒頭かなんかで、うん、一番もう天井につては照明が落ちてくるんですよね。
ああ、
そう、これはなんだみたいな話になって、はいはいはい、慌ててとかって言って、
あ、トゥルーマンショー見てえな、もう一回。
あとそのなんか恋人かなんかが一回バラそうとしたりとかして、
そうそうそう、
行ってで、なんかこう生き別れになった父親ここで再会させるみたいなとか、
あ、そういうイベントも仕組まれて
る。全部イベントも仕組まれてる。 はあはあはあ、で全員がいいんじゃない？
すげえいい話なんだけど、うんうん、すげえいい話の時にエド・ハリスがニヤーってしてるんですディレクター役のエド・ハリスが
仕込みが
うわ
そう生まれた時から生中継が始まってて、
はいはいはい、
ずっとやっててっていうのであ
トルマンショーいいね
そうトルマンショー
ぜひぜひ皆さんも見てほしい、
はい、面白かったあれ面白かった
本当に面白い
まさかのナメスネ君からおすすめ映画
が聞けるとは思わなかった
あと俺がよあの海外の映画で覚えてるのは新庄、はいはい、さんとも見に行ったジェットリー主演の英雄ヒーロー
これでもちょっと話にできたあれねあのチャンツィー入れてるやつだ
はいはい、チャンツィー、チャンツィー、
ヒロインチャンツィー。
チャンツィーって、あのチャンツィー
あのチャンツィー。
あのチャンツィーで。
あの最後なんか、ここのってこんなそう。そうそう
そう。ふわーずっとなんか、ヒロインの服着て、ふわーって飛んだりとかして。
ヒーローね。
ヒーローですよ。
あれさ、未だに覚えてんだけどさ、あの、エンドロールバーって流れた瞬間に、おめえでっかい声で、なんだこれって。俺、劇場に響き渡るでっかい声で、なんだこれって。みんなちょっといい雰囲気なのに。
いや、
俺らも笑ってたけど、
多分ね、バカ言ね、言ったと思います。
だって、すげえでかい声で、あれでもシネマロサかな
違う、みんな結構あの時、あの、大学時代だったんですけど、うん、みんなで見に行ったよね。俺たち二人だけじゃなくて、
サークルの何人かで
見に行ったんですよ。
そうだわ。
で、なんかもうひどい話なんですよね、あれ。
ひどい話だった。
うん、
最初の10分ぐらいはジェットリーと、あの、ドニー・イエンのガチバトルなので、
ね、
めっちゃいいんですよ。
で、なんかさ、皇帝かなんかを殺すために、どんどんどんどん近づいてって、最終的に10歩の距離まで近づけるからって言って、
そうそうそう
で、身につけた技の名前が
?10 歩必殺。
それも、それも、あの、小杉十郎との吹き替えで10歩必殺なんて言ってねえから、
あの、ジェットリーの声でもあれよ、あの、池田秀一さんですよ、
シャ
ーの声。
字幕で10歩必殺って出てくるんですよ。
そう。
そんなん笑うしかないじゃないですか。
その技の名、なんと言うって聞いたら、すげえ溜めて、10歩必殺って、決め顔で言う。
その時に、まあ、多分その時にもう多分なんだこれってなっちゃったから、
声出して笑って
るよ、これ。なるなる。
って言った記憶が
そうそうそう結構でかい声でえって言った記憶はある
普通映画を見てるときは喋ってはいけないというやっぱ不分率があったんだけど
いやあのときは多分映画泥棒もオッケーしてたよこれはしょうがないって思うもん映画泥棒でも
10歩必殺さダセーな
しょうがないけどうん
そうっすよだって
そうだそうだそう
だってあの映画を見に行ってなかったら、うんうんうん、僕は新庄君に頼まれて、うん、大学の時に脚本を書いてないですから、うん、芝居に
そっからなの
そうっすよだからなんかその10歩必殺があまりに衝撃的すぎてなんかあのお芝居一緒にやらせてもらったんです大学時代のあの時になんかこう全部自分たちでやらなきゃいけなくてこうバトン上の方にから暗幕とかを釣らなきゃいけなくて
照明のバトン
ねあまりにちょっと待ち時間があって下で揉めてたんでしょうねなんかその時にあまりに暇だからって言ってタイトルだけ面白いもん考えようぜっていうなんかガキの大喜利みたいなのが始まったんですよ。
あったあった
で、その時に、10歩、英雄ヒーローって、これ童貞だったら、童貞チェリーじゃねっていう話ですげえ盛り上がったんです
そうだね。
で、そしたらじゃあもう、なんか、うん、そこからだよね、多分ね、話出てきた。
それで、その半年後ぐらいに実際童貞チェリーってい
う。いや、1年後。
1年後か。
なんか、で、童貞チェリーってじゃあどういう話だって言って、話をしてた時に、うんうん、多分、僕か、なんかが、じゃあもう童貞が罪の世界の話だって言って。
そうだそうだ。
童貞は逮捕されちまう話にしようぜ。
ああ、はい、はいはい。
って言って、はい
はいうんうん、
で、新庄くんが、あの、うん、その次の代の部長になって、僕らの部長になったんですよ、はいはい、この人。
3年生の時ね。
この人が部長の
長ですよ。
この人が部の長になって、最初のスタジオを取る編成会議に来ないっていう。代わりに俺が全部長に呼ばれていくっていう。
ちゃんと遅刻するっていう。
あれ新庄くんはあいつ来ねえからさ、って。はっつって。
部長
で、
はい、
これ、どこまでぶっちゃけていい？いろいろぶっちゃけていい？
全部言
って。もう実は20年ぐらい前だから。
10年ぐらい前なんで、もう、うん、15年ぐらい。
15年前ぐらい
で、時効でしょ。
時効ですよ。
で、新庄さんが、
はいはい、
部長になった最初の3月、6月、11月って公演があるんです
よ。11
月インターナ
ショナル。そう、うちのサークル
は。で、3月の公演は、うん、まあ僕の代の同期の子が、
うん、
男の子が、すごい綺麗な芝居をやったと。うん
は
いはい、でも多分この人は、ちょっと面白いことをやりたいと。
そういうんじゃない
なんか面白いのやりたいっていうのがあって、ね、で6月公演っていう時に、
はいはいはい、
なんか後輩ちゃんが、
うん、
なんかやりたいって言って持ってきたと
企画を、
はい、企画を持ってきた
こういうのやりたいあいいじゃないですか
どうもヒットしなかった新庄さんの中で
新庄さんの中では違う、う
ん、それちゃんとなんかね綺麗なお芝居でしたよ確か
そういうんじゃないから、うん、
新庄さん綺麗なお芝居って今言葉に詰めましたけど僕あの時に僕に言ってきた言葉を覚えてます、うん、ガンダムが出てこないガンダムが出てきました なんかすごい普通なんだけど、ファンタジーな感じなんだけど、
全然覚えてないよ。
金城さんが、
こんなのガンダム出てくるから
ダメだ。ガンダムが出てこないガンダムなんだよって言ったから、それガンダムじゃねえじゃんって。そうなんだよって。
で面白くねえんだよ
で、その時に言われたのが、あの、前に言ってた、あの、童貞チェリー書いてくんねえって言って。
そっか。
その時に言われて、ただ、うん、童貞チェリーっていうタイトルと、
うんうん、
その、童貞が罪だっていう設定しかないんですよ、こっちに
も、ね。難しいよ。
いや、無理でしょって。
でも、もうちょっとパスくんないとね。
でも、できれば、うん、まあ、なんか、あの、これ面白いことをやりたいと。
なんかいろいろネタ出しみたいなしたの
言って、
うん、
いや、ネタ出しもし、じゃ
ない、
その前に、あ、もう戻ると、うん、なんか、仮にこんな芝居をやったら面白いね、みたいな話をしてた時に、その3月の芝居の時かなんかの時に、なんかこう揉めるみたいなことがあった時に、後輩たちがシーンで揉めるのがすごいつまんねえ、くっそつまんねえネタだったんですよ。なんかもやしを食べるな食べないなみたいな、なんかすげえくっそつまんねえ芝居でお笑いやって、お前らじゃあ顔面でパンツで引っ張り合えよとかって言ったら、そんなことはできねえって後輩が言うらしい。じゃあ俺が脚本書くときやってやるよって書きもしないのに言ったの、俺に。
やったやった。
っていうのと、その時新庄くんがやたらスラムダンクを持ってきてて。
で、そうだよ、そうだよ。
その時に、あの、スラムダンクを読んでて、僕が一番好きなシーンが、あの、魚住が、あの、昔を思い出す、タオカの夢っていう回。魚住が毎日書いたって言って、
あの、ああ、なんかあったあったあった、タオカのね。
そう、タオカが、おかしいか？こんなおっさんが、いえっていうシーンがあって、これは面白いって言って。
そうそう、ビッグジューンね。
その時にもまた、
ビッグジューン
みたいな。僕がバカだから、なんか、回想シーンをやるんだったら、このシーンをやるって。
意味がわかんない。その、放り込み方の全然意味がわかんない。
だから、それとか、パンストをやる。と、回想シーンでビッグジューンをやる。
そのシーン丸々やったんですよ。
っていうのと、童貞が罪な世界。
うわ、全然わかん
ない。っていうのと、あと多分、あとやりたかったのが、歌の歌詞で会話をするっていうのをやりたかった。
寒いね。
そうそう、それでも、それの方が面白いと思ってたんですよ。
斬新だと思ったの、
ね、斬新だと思ってたんです。で、その結果、じゃあやるよって言っちゃったんですよ。
全部盛り込んだ、
ね。で、それで、そうなると今度、うちのサークルもちゃんとプレゼン対決をしない
ってい
う。
ああ、一応やっぱそういうの。
何本かやっぱちょっと
そのネタ候補じゃない
やりたい子がいて。
ああ、そういうことなんだ。
で、その、
部長権限でぶっ通せるもんじゃないんだ。
そうそうそう。
で、
こう。いいんじゃないそれは。
それちゃんと、あの、民主主義だったんで。
うん、
ちゃんとしたサークルだったんですよね。
うん、
僕らちゃんとしてなかったけど。
俺はちゃんとしてないメンバーだったけど、普通にちゃんと。
団体はちゃんとしてない。はい、アーガモとは違うってこと。
違う。
みんな、言うことではないと。
そう、キャラメルボックスのお芝居が好きな人たち。
綺麗な形
が
集まって
る。やつだ。
僕らまだね、陽キャだったかな。
自己破産して
る。陽キャじゃ、陽キャ。
自己破産
してる。自己破産してるけど、キャラ
メルボックス。今ね、今ちょっと。
キャラメルボックス自己破産してる。
そうですね。
ちょっとボックスなんか絡んで
た。まあそうなんだけど、
まあ。
カラメルボックスになっちゃった。
やめ。
で、
プレゼンをした時にも、そっちの子も台本が仕上がってるんですよ。ガンダムのじゃない、ガンダムが。
もうできてた。
台本が出来上がってます。
そうそうそう。
って言ってて、片やこっちまだ何も書いてません。だから皆さん何でも入れますよ。自由ですよ。
ビッグジュンですよって言ってるでしょ。
勝ち目ねえよ。
もう自由ですよ。
うん、
で、どんな話なんですか？いや、童貞が罪な世界でね、つって。で、主人公は童貞なんですよ。で、もう、童貞を守り続ける話です。みんながキョトンとして、
キョトンとして。女子とかもは？
はっつって。
そう。
で、これから出てくる1年生にどう説明するんだって言われて。
入ったばっかの1年生がまだ4月5月に入
る
ね。
あれ、1年入る前に決まったんだよ。
入る前か。
前の前。だからこれから入ってくる1年生がどう思うと思う。
1年生にはもう何も説明もない、これをやるよっていうこと自体がちょっとどうかってことでしょ、う
ん、いや、知らねえよ。俺がやりてんだし。俺がやりてんだしというか、新庄くんにやってほしいって言われてたんだ。
新庄部長が
それ、俺がやりてんだし。
こいつがやりてんだよって思いながら。そしたらなんか、他の部署の子たちが、割とこっちの方が自由にできるっていうのがなんとなく気づいたっぽくて。
遊びがあるってことだよね。
遊びしかなかったんだ
よ。そうそうそう。
で、何かしたいとかあるって言って、なんか下から出てくるとか面白いから、じゃあそれやろうぜとか、その場で言ったりとか。
舞台下からね、にょきって出てくる。
そしたらなんかそれになっちゃって。
結果的にそっち
が。結果それをやって。
ガンダムの出てくるんで、ガンダムはもう。
なかったっす。
なかった
っす。
なかったになりました。
それで、まあ、童貞チェリーっていうのをやろうとしたら、さすがにそれはタイトルやめてくれって言われて、チェリーブロッサムっていうタイトルで。
え、綺麗めのね。
はい。僕のサークル、僕らのサークルでやらせて
も
ら
って。チームナックスみたいなタイトルつけて。
で、やらせていただいて、まあ結構面白いっていう好評をいただいたんですけれども、
あ、ここからやっぱコメディ路線ですね、僕
それで、 そう、それで新庄君ももう台本にない言葉をどんどんやってくれるから、あの面白いからもうそのままで新庄君には特にダメを出さないっていう
ダメ出しがなかったです。
好きにやってくれと、
好きにやってくれと、あの流行り始めたレーザーラモン HG のモノマネを超してるっていう。
そう、まだ全然誰も知らない頃に、あのあれば
出始めだよ、出始め
とかに出てる頃に爆笑問題、
本当に出始めの時に、
まだレーザーラモン住みたいにだった頃ですよ。
ああ知らない知らない知らない。
そうだから、それで
今見たらすっげえ寒いけどね。
いや面白いよ。
まだそうそうそう。
売れてない頃のレーザーラモンのモノマネしてんの。
ほぼ完全。
あの売れ出始めてちょっと衝撃だった。ほーって言ってる頃の。
一番面白いやつじゃんそれ。
面白い
です。だってみんなあれ衝撃だったもんね。
そうそう。なんだこれはみたいな。
だから新庄君の役だけは何をしてもいいキャラクターにしてお
い
たんで。
いや、いい、おいしい。
顔面パイとかもやったしね。
顔面パイもやったし。そう。で上からタラヤもやりたかったんですけど、それは危ないからって言われて、最終的になんか簡単なものを落とされるだけで、
やりましたね、
やりましたね。
そこから今の東京ミルクホールにつながってると考えると
最悪だね。
方向性がそこで決まった。
最悪だね。
やっぱ鍋常君のおかげで今
は
私がある。
さすが、
俺たちの鍋常につながりましたね。
ありがとうございます。
こういうことですよ。
鍋常さんありがとうございます。
ありがとうございます。これからも10レギュラー目指して
20年だっても20年だっても新庄部長同じことやってます、
はい、なんかだから嬉しいんですよ。それはあの僕とかはもう
そっか、でそういうことじゃないもんね。
志半ばというか、
まあ、まあ違う仕事、
違う仕事してて諦めちゃったというか、
学生時代のバカだったことをまだ20年経ってもやってる。
そうだから続けてる人たちは何人かはいますけれども、
まあそうだね、
でもやっぱりうちのサークルの綺麗な方向だったりとかしたりとか、まあ、あとコントやってる人もいますけど、まあ、それつまんないんで別に忘れますけど。
サークルのチームを。
そうそうそう。なんか僕の好きだったノリというか。
をやってくれてる。
そうそうそう。
ですね。
そうですね。
恥ずかしながら続けさせていただいてますよ。
まあ、だからまあ、うん、ミルクホールさんももうそれこそ、ね、小野寺さんの関係は言っちゃっていいのかな。
そうだわ。
小野寺さん。小野寺さんがもう同じサークルの先輩だったんで。
そうそうそう。
先輩
だから
。うん、
そうだわ。
小野寺さんとの話は、あれがどうしてもまずいラーメンの話がもう忘れられない。
のえ、なんで、俺ら全然さ、その話ぜしてくんないのよ、その。
え、その、まずいラーメンの話。
小野寺さんっていう、新庄くんの先輩がうちの劇団にいるんだけど、その小野寺くんも新庄くんの話を意図的にしないようにするし、新庄くんも小野寺くん
の話をしようとすると、てめえぶっ殺すかんな、みたいな
目で。そう。お互い意図的にその学生時代の話をしないように、逆に聞かせてもらいたいの。
え、小野寺さんってだって、もう僕が、
でも僕からしたら怖い先輩だったの。
は
あ
は
あ、いや、それが怖いのは怒られて叱るべきことをしたから。
手が悪いのか。
これも話してもいいですか？
だ
から時間的に大丈夫。
もう大丈夫。
1年生の時に、
はいはい、
まあ、これ内容とか言えば、小野寺さんが、まあ、千葉を作った時があった。
今、東京ミルクホールの小野寺隆さんっていう、うん、はい、劇団員の、はい、俺ら先輩
で、は
い、
話をしてます、
はい。小野寺さんが作った芝居があった時に、はい、うん、はいはいはい、僕ら、
うんうん、
ちょい役、メインの役どころではなくて、ちょい役みたいなところで、出たんですね。
はいはいはい、
で、そしたら、ちょっと、新庄くん頑張りすぎちゃって、足の爪が、どこ、足の爪だよね。
足の、左足の親指がバカ
って全部剥がれちゃったんですよ。そうそうそう、本番中に。あの、素足で舞台に出たから。
本番中っていうか、
本番
で
芸
人かなんか。芸人じゃない、その一個前の。
一個前の日かなんか。
衣装付き投資かなんか。
で、もう、とんでもない血が出ちゃって、やばいってなっちゃって。
病院行ってね。
病院。でも、本当に大問題になって、
うん、
で、病院に行って、で、治ったと。
でも、そう。治療して。
治療して、まあ、なんとかなる。
痛み止めも
飲んで、なんとかなったはずだったんですけれども、うん、新庄君痛み止めを飲んで胃がすごいもたれ、なんかおかしくなってる時に、うん、あの、綿舗16っていう池袋の近くにある、あの、すげえラーメンの量が多い。
どの森系の、ね。
いや、
自分、アホじゃんだから。
いや、もうそこで答え
るんですよ。新庄君が悪いんじゃん、それ。
それ食って一応スタミナを違って
臨もうと思って、油そばを食べるっていう。で、油そば、B 麺を食べたら、うん、もう気持ち悪くなっちゃって、
まあ、歩けない。多めを頼んでた。多めっつってもその店すっげえ多いから 600g とかあるの。すっげえ多
くて。そりゃそうでしょ。
めちゃくちゃ多くて。
本番前にね。
本番前に。
ゲネ
か。
そう。それで、結局、大学の校舎に入るのに40分くらいかかったん
ですよ。そうそうそう。全然歩けなくて、もう這うようにして入って。
で、それを
見、その前日の段階では、新庄もちょっと怪我もあるし、
まあ無理しなくていいよみたいな。
もう一応ちょい役というか、アンサンブルの一人だから、
うんうん、そうそうそう。
出れないならもうしょうがないから、うん、いいよ
っていう話だったのに。
で、出させてくださいって言って、出させてもらって、で、次の日、そんな状態で。
そんな状態で来て、
泣きついたんですよ。ちょっとすいません。もう、これ、出れる状態じゃない。
すごいでしょ。
爪じゃないじゃん、それもう。
爪じゃないですよ。
爪ならしょうがないよ。
で、
そのまま、でしょ、
そのまま帰ったんですよ。その日帰った、帰った。
やったよ。
やったっけ？
いや、一応やった。
でも早引きしたよね。
早引きした。
そう。で、そしたら、
胃がやばいんでしょ、もう。
そしたら、地元で牛乳パック一杯分ぐらいのゲロが出たっていうのが
本当に、あの、上福岡駅のホームで、いや、バケツ一杯分ぐらい入ってる。その、食べた 600g ぐらいの麺が、11時間後に、全く消化されないまで全部、ブルルルルルルルルルルルルいつ終わんだこれみたいな。息吸いたいけど吸えないみたいな。
それって、状況って、その時の、今自分がどうしてこうなってるかっていうのは説明してたの？小野寺さんとかに。
一応したはず。
だから多分それを知ってるから、小野寺さん仮にあいつに切れていいかって言ってたはずよ、多分。君がいないところ。
それまで怒っていいところだと思う。
怒っていいですね。
いいっすよ。
どうしてもね、足が痛いとかだったら分かるよ。
怪我で。
うん。それしょうがない、事故だもんだ。だって、ラーメン食ってんのは自分のミスじゃんだって。
で、ボロボロってバケツ一杯分ぐらいホームに入った後、スッてお姉さんがね、緑の湯室にサクロンを差し入れて。あの人誰だったんだろうって、未だに。
セイラさんで、セイラさん。
セイラ
さんで、セイラさんで。
セイラさん。
セイラマス。セイラマス。
セイラマス。大丈夫ですかスッてサクロン
あまりにも入ってるからおかしいと思ったんでしょ、
う
ん、
だってもう上積みだもんね毎日入ったもんね本当にタオカの夢ででも多分小野寺さんお前に夢も何も見てないからあいつぶっ飛ばして
たああそっかその時のあれか
ちゃんと謝ってた方がいいよ
それ一回謝った方がいいよだって15年前
の11月が15年前
多分だけど小野寺さん絶対覚えてないと思うけど、うん、
いやちゃんと謝ってないでしょそれ
いや、謝ったと思いますよ。
いや、ちゃんと今、15年経った今こそちゃんと謝ってもいいよ。
ただ次の日から元気に全校にちゃんと言いましたから。
だから逆にそれも腹立ったんだろうね、きっとね。
そっか。
ちゃんと今、今度会った時ちゃんと謝ってもいいよ。
わかりました。
まずいラーメンの話覚えてる？
あそこでしょ、池袋のサンシャイン通りになった。
その時の稽古とか、スタジオに入ったり、帰る時ってみんな仲良く帰ってたんですけど、
はいはいはい、
その時に、小野寺さんが突然、まずいラーメンが食いてえって言い出して。
まずいラーメンあんだよ。
そう、まずいラーメン食いに行こうねって言って。で、当時、1年生だったんですけど、お、行きます行きますって言って。
3年生だ
った。3人で。
2個上だったらついていくよね。
3人で、ついてって面白そうだなと思って。で、まあ、全然逆方向だったんで。
駅の方向通り過ぎて、
逆方向
東口のサンシャイン
の方まで行って、で、来て、すげえなんか、鏡張りだったよな、そこの店ね。
なんだっけな。もうないんだ
もうない
んだよ。なんだっけ、新南都会園みたいな
中華屋が中華屋に入って、うん、
中華屋があって
で、お姉さんラーメン頼んで俺ら何も頼まなかったよね
そうだっけ
頼まんだけどで、来てお姉さん食ってマジいなってこれだよこれって
このマジいラーメンがいいんだよと
あ、ほ
んと
マジいって
チャーハンかなんか頼んだのかなな
んか、うん、それはすげえ鮮明に覚えてんだよね
なんでまずいならまずいラーメン食いに来るんですかつって
そうそうそうまずなんでまずいラーメン食いに行くんですかっていうのと、うんあと、小野寺さん、多分これは君は知らないと思うんだけども、マツケンサンバの思い出があって。
ほうほうほうほう。
なんか、
当時流行ってたからね。
合宿の担当だったんですよ。
はいはい。
あうん、
で、合宿の先の下見に行かなきゃいけないって言って、で、うん、車を運転して行かなきゃいけなかった。
はいはいはい。
そうかそうか。
で、
う
ん、当時その僕らの代で車運転できるやつがいなかったの。
免許まだみんな持ってなくて、
うん。で、どうしようって言った時に、うんもうほぼ部活に来てなかった小野寺さんをどうにかしてなんか捕まえたんですよ。
引退した後かな。
引退した後、
ね、4年生の小野寺さんね。
行きますかって言ったら、なんか知らないけど、なんかうまいこと言ったら行ってくれたんですよ。そう。で、運転してくれて行って、
はいはい、
で、それでなんか泊まりだったのかな、うん、1泊2日かなんか泊まりだったの。もう下見したら帰ってこれなかった。そしたらその日の朝のニュースでマツケンサンバをやってて。でも僕小野寺さん多分同じ部屋だったのかな。そしたら、マツケンサンバやべえなって。すげえマッケンサンバで盛り上がったっていう記憶は
俺がやべえなと
なんだこれっつってい
や面白えもんだってあれ
今マッケンサンバいろんな種類あるの知ってます
あそうなの
そうアップルミュージックでもあるんですよちょっとこの
アップルミュージックサンバ面白い爆笑したもんな最初見た時
いや
今松平健がやってるっていうことが
面白いね、うん、もうこれ松平健っていろんな種類があるんだよ
知らない
今新曲が今年に1月出たマツケンアスレチカこれがマツケンサンバのスタッフで作ったの
アスレチカって何
だから、マツケンアスレチカ。
もう、マツケンパラパラ
も。マツケンパラパラ、マツケンマハラじゃ。
サンバだけじゃないの
そう、マツケンサンバ4、情熱のとかなんか。いろいろあるんですよ、マツケン。
やべ、マツケンサンバすげえ進化してるよ、
知らない間に。
あ、そう
そうそう。今年、満を持してマツケンアスレチカが出たんです
よ。アスレチカ。
満を持してのアスレチカね。
ちょっと聞いたもん。
ほう。
別にいい曲でもなか
った。私、みんな知らないもん。
オーレ的なテンションでもない。
ないんだ、もう。
しっぽりしてる。
うわー。 いや確かに、マツケンサンバの思い出があるのね。
そうそうそう、
小野寺さん、これ聞いたら消されるよこれ。
いや多分そんなに悪いこと言ってないし、
別に悪いことは言ってないけども、
あんまり何隠してるの、トークショーとかで喋ったりしてる。
いや喋んな喋んな、
全然
関係はそうだっていうことは知ってる人は知ってる。
大悟の最後の先輩っていうのは、
それ自体は知ってるけど、そう、今みたいなエピソードを初めて聞いた。
そう、俺照明1年の時の照明で入った時に、照明の先輩が
小野寺さん、
小野寺さんがいて、新庄君さ、ちょっとセッター買ってきてくんねえかなってセブンスターを買いに行かされてた。
セブンスターね、タバコ、うん、
とパシリで使っていただいてましたよ僕は。
それはまあ悪口だからまずいじゃん。
悪口ではないです
。あれ
今までの悪口じゃなかったけど、それだけ悪口だよお前。
あのニックネームの話は、
ニックネームはいいよ、
2秒の話はしなくて、
2秒の話
しなくて、2秒の話は今度ちょっとします。また今度、
2秒、また今度、また今度、
いやしちゃう、しちゃう、
おむつから
しちゃう、しちゃう、
もうだって1時間20分だよ。
高知戦っていう映画でなんかそういうやついたよ、なんか2秒ってあだ名のスナイパー。
スナイパー、
そうそうそう。
新庄さんも2秒でスナイパーでしょ。
2秒でスナイパーではないですよ。
その名前は言っていいの、いや、ニックネーム。
いや、あんまり今もう浸透してないから。
いやいや、これから浸透させよう。
いいです、もう。
これマジでやめた方がいい。だって
もういいよ、今度で。長いから。
長いから。
10分以上するでしょ、その話。
いや、しないよ、しないよ。10分もかかんない。5分で終わる。
2秒で終わる？
2 秒で終わる、2秒で終わる。2秒で
終わる。2秒で終わらせてくれよ。
はい。新庄さんって、うん、大学時代は、マッハって呼ばれてたんですよ。
あ、なんかそれを聞いたことある。マッハっていう。
マッハ。今、小野寺さん、マッハって呼ばないの？
読んでない読んでない読んでない。
新庄君って。
新庄君さーって。
最初の頃はでも読んでた。
最初はちょっと
入りたての頃。
マッハっていうのに由来があって、うん、
はいはい。
新庄。
うん。
新庄。
新庄剛志。
はいはい。
で、当時大リーグメッツに移籍した、うん。フェラーリを売った。
そう。
フェラーリ。
うん。
ミハエル・シューマッハ。
うん。
ミハエル・シューマッハ。マッハ。
そう。
っていうので、
マッハ
だった。
早いわけじゃないし。
まあいいんじゃない？
で、
やっちゃう、その時に、フェラーリかマッハかどっちにするって言われて、フェラーリって短くされるとやべえと思って、マサルさんの最初のゲロシャブとフーミンどっちがいいね、フーミンがいいな、あれと全く同じ展開で、あ、マッハがいいですって食い気味に言った記憶ある。
僕は渡辺くんってなんて呼ばれてたって、何クレームとかあんのって言われた時に、あ、高校時代一人にだけ鍋つねって呼ばれてましたって言ってから鍋つねになっちゃいました。
そっからか。
どっからです。
そうだ。
マッハと、でそのマッハこれ2秒でどうやってなんの？
で、なんか、エレベーターかなんかに入った時に、小野寺さんも一緒に行った時に、うん、新庄くんってなんでマッハなの？その後に言ったのが、え、2秒で行くの？
知られたじゃねえかよ。
その人2秒で行かなきよみたいな感じで、それはすげえ覚えてる。
何ぶっ壊れてきてんだ。
それであだ名2秒になったの？
それ、いや、2秒なのとか、2秒ってしばらく呼ばれてた気がする。
2秒じゃねえ。
っていうのは、僕、小野寺さんのエピソードとしては覚えてる。
新庄改め2秒だね。
2秒ですよ。
秒に。
秒にそれからもうファーユイリーで、
なんでファーユイリ
ー分かんないちょっと回してもいい、僕以内に乗せましたよ。
これ2秒では収まって
ない、2秒で収まってない。
はい、というわけで1時間、
よかった。新庄君の知らない過去 OK だね、今日
いろいろ出てきましたね。僕のルーツにたどり着いてしまうという、
それも全部英雄ヒーローのおかげですからね。僕あれ見てなかったら、あれ見てなかったら君は今いないかもしれない。
そっか、
そうですよ。
チャンイーモーに感謝だ。チャンイーモーに感謝だ。
なんだなんだこの映画って。
なんだこの映画。ほんとすげえ
な。確かにあの映画なんだあれだったよ。
みんななんかシーンとして最後綺麗なエンドロール流れてる。なんか、あははなんだこの映画って。すげえでかい声。みんななんか、白眼視ですよ。
ちょっと今度やりましょうよ。僕たち
も。いいよ、いいよ、やろう。
やろう。
なんかシュパパシュパパって弓すげえ打ちじゃなかった、やつじゃなかった。そうじゃなかったっけ？
そうすげえ。
そうだよね、なんか。
雨あられのような
矢が。シュパシュパシュパシュパ。
うわー飛んできて、うわーうわー、ジェットリーどうすんだろうと思ったら、人の形だけ矢が刺さってる。
そう
あ、これ死んだんだって。
シュパパシュパパシュパパってなんか弓矢を。そんな打たねえだろ
と。最後ね、そいつを一人殺すためにだけに。最後
はよかった、いい話でした今日は。
すいません長々と、
ほんと長々だよ、疲れたもう。疲れたよ、
ごめんね。
いい回だったね、でもね、
はい、
目立って準レギュラーということで、
もう準レギュラーだよ、十分に。
トゥルマンションも見てください、
はい、
十分に。もう冷蔵コマンさんに出てるからね、この最近の頻度で言うと。
はい、はい、
告知、
はい
はいはい、はい、東京ミルクホール、の、10月公演、
はい、
10月9日水曜日から10月14日、月祝まで、はい、下北沢 B1 でやらせていただきますんでね。まだまだ先ですけども。
はい。
はい。まぁ、いろいろとこれから、詰まっていきますんでね。タイトルも、まだ、出てくると思いますんで、もろもろ決まりましたら、ご紹介させていただきますんで、ぜひ、この期間、ご予定を開けておいてください。新庄社末出演予定ですんでね。
はい。
ですよね。
え？
ですか？あれ？
俺？
え？北村さん、はい。
俺はほら、ミルク放送局があるから。
ミルクホールのプロモーションの一環としてのミルク放送局ですから。一応。
そうなん
だ。そうだよ。
一応ね、最初はね。
最初はね、ただの客出てるけど大丈夫。
最初はね。
お客様
の。今こっちの方が人気あるから。
そんなことないですよ。いやいや。はい。というわけで、まあ、ミルクホール主体でね、
はい、
やってますんで、よろしくお
願い
します。
頑張ってください。
頑張ってます。はい。で、また、月一トークイベントも、はい。またちょっと、詳細、日程決まりました。4月もまたあります。はい、4月、8月、かなはあると思いますんでね。はい。こちらも、日程決まりましたら、またお願いしますんで、よろしくお願いします。はい。北村さんの方からは
6月
?6 月。
なんかあったけど忘れちゃったね。
いつもです。
あったけどね。
なんかあったけどね。
あったけど。
思い出したら言いましょうか。
さっき思い出してたんだけど忘れちゃったからね。また思い出したら言います。
はい、わかりました。
あ、7月。
7月
の、
はい、
よっ。カレンダーですよ。7月の、はい、7日14日。そこんなもちょっと、南別生君来た時も話しましたけど、神宮球場。
お、神宮球場。
そう、高校野球の試合の、あれが発表されましたんで。
おうおう、はい。
いつですか、いつですか。
7日14日、神宮球場。
7月の
7日14日。
7日14日。
おう、7日14日、
はい。高校野球の試合を見に行きます。
見に行く。絶対、
告知じゃない。
あれ、いや、行った方がいいよ、もう。
もっと行った方がいい。
持って。これ、ね、ちゃんと収録しようよ。
持って収録ありだね。
14日だったらいける。
あ、じゃあ14日。
金曜日。
14日いいんだよ。14日いいんだよ。
日曜日。あ、いけるかもしんない。
14人だよ。
いけたらじゃあ行きましょう。じゃあそれ夏イベントにしましょう。
夏イベントしよう。
いいじゃん。それ夏のイベントでもし来たい人いたら一緒に来てもらって。
一緒に来てもらって。
500円払って。
500円払って。
で、試合見た後、その場だと厳しいな、多分怒られるだろうから。
そ
っか。試合中にやればいいんだよね。
試合中にちょっと撮って、
うん、
で、まあその後半戦は、アフタートークみたいな感じで。
内野の上の方だと誰も一人いないから。取れると思う。
で、日曜結構、学校が上げてくる場合ありますよ。
14日まだ、2回戦、3回戦だから来ない。
そっか。
そうするか。
そうしましょうか。
そうするか。
あ、じゃあそれ夏のイベントで。
そうだったらいいや。
行きましょうか。
神宮球場公開録音なんかないよ。
しかも無許可っていうね。入場料払ってるからいいだろ。
そう。
まあ、でも前もあの高尾山の山頂で無許可配信だったんで、
う
ん、
そう
あれもまあまあ。
神宮球場、いいね。神宮球場公開録音
いい、ね。ああ、いいな。一回神宮で撮ってる実績ありますから。
あるからね。
うん、
ね、
いけると
思う。
はい。じゃあそれで、ご参加されたい方は7月の14日、
はい、
今のところ。仮予定で、
はい、はい、
ダブルゼータの話を聞いて
くれる。ダブルゼータの話。
ダブルゼータはいい。
あ、いいか、いいか。
終わった後のファミレスとかですればいい。
やろう。
それも含めての、
はい。
じゃあ、終わってファミレスに行くところまでのイベントを、
はい。
はい、夏イベやりますんで。
行けた
いです。はい。はい。じゃあ、この日、開けといてください。
はい。
よろしくお願いします。
すげえな、今イベント決まって。
今イベント決まって。すげえな。話が早えな。はい。
お待ちしております、皆さん。
お待ちしております。
はい。
というわけで、エンディングコーナーもやりますか、
はい、
いいですか、もう今日は。
今日いいんじゃないかな。
じゃあもういいです。
はい。
はい、じゃあ次回。次回は、また。
なんかやりまーす。
最近映画の紹介してくれる家電の人とかも来てないんでね。
そろそろね。
そろそろかなーっていうのと、
はい。冷蔵庫版とかもね。
はい。あとはお便り会かな。
はい。
って感じです。
はい。
はい。というわけで、今回も愛という人間とちょっぴりのエッジをお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は、東京ミルクホール新庄ゆきと、
ちゃんまつ2019と、
ケン渡辺の代わりに来た。ね、渡辺でした。
最初そうだね。そうだね、
はい。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週